おはようございます。よくいらっしゃいました。先週は岡山の津高リバーサイド教会という教会に招かれてイースターの礼拝をしてまいりました。イースターの礼拝に来てほしいと言われて、この教会のイースターの礼拝をサボるわけにいかないので、4月の14日なら行けるって言ったら、じゃあうちの教会は4月14日にイースター礼拝をすると言ってました。恐縮しましてね、私も、ね、僕がイースターずらしていいのかなって思ったんですけど、ちゃんとイースターエッグとかあってですね、本当なんか恐縮しながら普段より多めに喋ってしまいましたけども、この教会はですね、岡山市の少し北の方にあって、国道沿いの、しかも岡山インターにほど近い、とても地のりのいいところに、しかも500坪という土地を手に入れてですね、教会を建てたんですね。今年の2月の終わり頃がに剣道式をされたんですけども、牧先生という若い先生、でもお子さんが4人いらっしゃるんですけども、このよくこんないいところに500坪も国道沿いの土地を手に入れたねという話を聞いたら、まあ先生聞いてくださいと、実はこの道の蓮向かいにヤクザの親分が住んでおりますと。そして、その土地は、まあ、長いこと空き地だったんですね。それはここに何か建てても使わせないとこの親分がずっと言ってた。だからみんな敬遠してというか恐れてですね、手をつけなかったらしいんですよ。で、彼も最初からそこを買おうと思ったわけではなくて、他に4カ所ぐらいいろいろ探してですね、競売物件も見て、300万円で負けたりして、30万円って言ったかな、300万円って言ったかな、でも最後の最後に、まさに信仰によってこの土地を買おうと、でまあ買うのはね、買えるわけですよ。で、建築を始めて、3ヶ月ぐらい経った時、去年の年末に親分が現れて、使わせないと、ここに何を建ててもお前ら、一子一人ここに入らせんぞと言ってですね、まあ、どういうセリフだったか私も正確に覚えてないんですが、まあ、そういうようなことを言われまして、でこの牧先生というのは岡山の地元の人で、彼のお父さんは十字屋というですね、真庭市にある割と大きな会社の社長さんなんですね。だからこの地方のことは、この地域のことをよく知ってるので、割と大きな会社の社長さんに仲介になってもらって、いろいろ取りなしをしてもらったんですが、全然ダメだったそうです。で彼もそもそも話し合いもしてくれない。で親分の家の前で6時間立ちっぱなしで待ったりしたこともあったそうですけれども、もう全然頑として言うことを聞かない、話し合いのテーブルにもついてくれない。そうかと思うと、あちらこちらにいろいろですね、この圧力をかけてることが分かってくるんですね。それこそ市議会議員だとかなんだとかですね、ものすごい力ですね。で彼もそういう話を聞いて、でもそれでももう建て始めてますから、土地も買って、信者さん20人ぐらいのそんなに大きな教会じゃないんですね。それでもうこれがダメだったらそれこそ首くくらないけんぐらいの覚悟で、最後は教会の皆さんと断食祈祷をしてですね、去年の年末、もうこれでダメならしょうがないと思っていた矢先に、この親分が現れまして、使っていいと、何の前触れもなく脈絡もなく突然現れて使っていいと言ったそうです。もう彼も教会の人たちもびっくりしてですね、祈りが聞かれたと、でも祈ってたけど信じてなかったっていう。 よくあることですよね。信じて祈ってるんだけど実は信じてなかったと。だから信じられなかったって言うんですよ。信じられなかったと、信じて祈ってたはずなのに信じられなかったと。本当に奇跡につまわれるようだ、でもその後はもう一切の妨害もなくですね、で慌てて、建築を進めて今年の2月の終わりに完成をした。で完成したこの時にですね、ヤクザの親分が一番大きい胡蝶蘭をプレゼントしてくださった。でこの間私行きましたら、講壇の真横にこの立派な胡蝶蘭が置いてあるんですよ。だから最初に聞いたんですよ、これどうしたんですか。いやこれはこの親分にもらった。だから一番目立つところに置いてあるんですよ。僕もなんとなく威圧を感じながらですね、綺麗な花なんですけども、なんか訴えかけてるようなね、逆に変な話はできないなというのはですね、本当にね、教会を建てるというのはね、うちの教会も、20年前にね、建てましたけども、随分とあの時もいろいろありましたが、神様はやはりこの試練を通してというかね、もう課題を通して私たちを成長させてくださるんだなと、信じて祈れよと言われているんだなというのことを牧先生も言われてましたけれども、そういう教会に行ってイースターのお話をしてまいりました。皆さんにも祈っていただいて、感謝であります。さて今日はですね、このシリーズ神の国に戻りまして、墓場に訪れた神の国というお話をいたしたいと思います。聖書はルカによる福音書の8章26節から39節まで、少し長いところですけれども読ませていただきます。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでその辺りの山でたくさんの豚の群れが餌を漁っていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取りつかれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつかれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。そこまでであります。ゲラサ人の地に、地方に着いたと書いてありますけれども、 このゲラサ人という人たちが一体何者かということは正直正確に分かっていないんですけれども、まあ、少なくともユダヤ人ではないということですね。でこの場所的にはガリラヤ湖の南側の方なんです。でガリラヤ湖の南側というと、これはもちろんユダヤのこの国の中なんですね。ユダヤ人が住んでいるところなのに、なぜだかこの地域だけ、異邦人であるゲラサ人が住み着き、さらにそこで豚を飼っているわけです。豚というのはユダヤにとってはこれは汚れた動物ですね。ユダヤ人はもちろん豚を食べませんし、これは汚れた生き物とされていたわけですから、なぜこのユダヤの地域にこういうところがあったのか、ちょっと不思議な気がしますね。まあおそらく何らかのこう土地の構想みたいのがあってですね、さっきの親分の話じゃないですけれども、まあちょっとかなり怪しい人たちですよね。そこにところはイエス様はわざわざ船に乗って出かけられてるわけですよ。この少し前のところを見ると、まあ、イエス様がおられたのはガリラヤ湖でもだいたい北の方なんですね。北から少し東側の方とかですね。ところがこのゲラサの地というのは一番南の端っこの方です。そこへわざわざ船に乗って、まあ、ガリラヤ湖を縦断するような形で来られているわけですね。でそこにこの不思議な男が現れるわけです。で彼は長い間衣服も着けず家に住まないで墓場を住まいとしていたんですね。ちょっと前に NHK で水木しげるさんのねドラマやってました。墓場鬼太郎という、出世作というかね、最初のお話だったようですけれども、まさにこのリアルな墓場鬼太郎がゲラサ人の地にいたわけであります。で彼はですね、この、まあ、この話は今ルカによる福音書を読んでますけれども、マタイにもマルコにも書いてあります。他の福音書を見るともう朝も昼もなく叫んでわめいて、本当にこのみんなからの鼻つまみ者というか、迷惑していたようであります。で彼を鎖でつなぎ足かせをはめて監視までしてですね、要するに町の方にやってきて悪いことをしないように、みんなでこのこいつを何とかしようと苦労していたようですね。ところがものすごい怪力で、足かせも鎖も引きちぎって、荒れ野へ、行ってまたわめいていくというのはですね、こういう人であったようですね。でその人がこのイエス様がガリラヤ湖を渡ってやってきた時にですね、イエス様のところに来るわけですね。でもイエス様のところに来たのはこの人の意思じゃなくて、実はこの人に取り付いていた悪霊の意思であったということがこの後の話を読むと分かるんですね。というのは、イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしいと。これ悪霊が言ってるわけですね。この人が言ってるわけじゃない。で福音書を見るとですね、イエスが誰であるかということを一番知ってたのは実は悪霊なんですね。まあ、彼らはこの霊の世界のものですから、イエス様が誰かということをよく知ってる。だから意図高き神の子と、ね、ペトロがイエス様あなたは神の子キリストですと言った時に、イエス様はえらいそれを褒めてですね、この上に教会を建てようと言われたんですが、実は悪霊は至るところで言ってるんですよ。まあ悪霊界の中では有名だったんでしょう、多分ね、この神の子が来たぞと、でまあこの悪霊ですからイエス様が船に乗ってやってきたというのを知りましてですね、これはまずいと、もう自分たちは、まあ、この後出てきますが底なしの淵へ落とされるかもしれない。今はこの地上で、いろんなやつに取り付いて大いに楽しんでるけれども、 それができなくなってしまうかもしれないと言ってですね、それで慌てて飛んできてイエス様の前にひれ伏して、わめきながらひれ伏して、糸高き神の子構わないでくれ、まあ古い言い方でいくと、まあ、御所だからなんて言いますけどね、お助けください、苦しめないでくださいと言って、イエス様に懇願するわけですね。それに対してイエス様が名前を聞いてるんですね。名は何というかと。でこれはそもそもその人に聞いてるんだと思うんです。その人に、本人に。ところが答えたのは悪霊の方で、レギオンですって言ってるんですね。でレギオンというのは、当時のローマの、軍隊のですね、一番大きなこの部隊のサイズのことでありまして、聖書の中に千人隊長とか百人隊長が出てきますけれども、レギオンというのはその千人の部隊が5つ6つ集まってできた、まあ、いわゆる大隊ですね、大きな隊の名前であります。ということはこの一人の人に悪霊が何千も取り付いてた。なんでこの人にばっかりこんな取り付いちゃったんですかね。よっぽど居心地が良かったのか分かりませんけれども、そう自ら名乗るわけですね。もうイエス様に、の前で恐れおののいてますから、名前は何かと言って名乗っちゃうわけですね。でさらに、この悪霊はですね、今言いましたけれども、イエス様どうか自分たちを底なしの淵へ行けとお命じにならないでください。悪霊はイエス・キリストは神様であって、この悪霊たちをですね、もう完全に、それこそ地獄の底へ叩き落とすことのできる方であるということを知ってたわけですから、どうぞそれだけはやめてくださいと言って、代わりに、この次の話は面白いですね、代わりに豚に入ることを許してくれた。皆さんこの話よくご存知だと思うんですけども、なんでこの悪霊どもが豚に入ることを許してくれとイエス様に願ったんだと思いますか。なんでだと思いますか。別に豚に入らなくてもね、どっか別の人に入るとか、いくらでも行き場があったようなもんですけども、実は私もこれ長いこと謎だったんです。今回ね、分かりました、謎を解けました、はい。なんかちょっともったいぶってますけどこのゲラサの地方、さっきから言ってるこれユダヤの中の地域なんですね。だのにそこに異邦人が住み着いて豚を飼ってるわけです。ユダヤ人からしてみたら、この地域というのはそもそも地域そのものが、なんていうか、腹立たしいというかですね、なんであいつらがここに住んで豚を飼ってるのかと、そういう地域ですよね。で悪霊はユダヤ人が豚を嫌っていて汚れた生き物だと知っていて、ここで豚を飼っていることをユダヤ人は快く思ってないということをよく知ってるわけですよ。それで彼らは底知れぬ淵だったかな、底なしの淵へ行けと言わない代わりに、ユダヤ人の皆さんがお嫌いになっていらっしゃる豚を殺しますので、それでお許しくださいと、そう言ってるわけです。皆さんは豚を嫌ってらっしゃる、皆さんの国の中で豚を飼うようなことがあってはならんことですから、せめてのお礼に豚に入らせていただいたら、私どもがこの豚を処分いたしますと言って豚に入ってるんです、というのが私の考えです。どの仲介書にも書いてないんです、これは。ありとあらゆる仲介書を私は読んでますが、どっかで学会発表したいなと思ったんですけども、なぜ豚に入ったのかということを説明するとどこにもないんですね。でもおそらくそんな感じがするんです。だから豚に入ったら豚は崖を一気に下って湖になだれ込んで溺れ死んでるんですね。どうですかね。なんとなく首をかしげてる雰囲気はなくもないんですけども、まあでもそんな感じがしますね。まあそうやって、だそれぐらいイエス様のことが怖かったということです、悪霊たちは。で悪霊が出てった後、当然この 人はですね、この人を支配していたのは悪霊ですから、この人自身がわめいたり、鎖を引きちぎったりしてたわけじゃないわけですから、解放されて正気に戻ってですね、服を着正気になってイエスのもとに座っていたと書いてある。ところがですね、ここで困ったのは当然豚飼いたちですね。豚を飼って生計を立てていたわけですから、この話をですね、町中にこの言い広めたわけですよ。おガリラ湖を渡ってきた、どうもイエスという人物が、あの男から悪霊を追い出してしまって自分たちの豚は皆殺しになっちゃった。そもそもこれは喜ばしいことですよね。その、まあ、豚が死んだのはあれですけども、地域の人たちにとってみればこの男は鼻つまみ者だったわけですから、ね、だから鎖をつんでつなぎ足かせをつけ監視までつけてたわけでしょ。またあいつが墓場でわめいてるってね、この間うちの裏まで来てわーわーやったとか、うちの子が、ひどい目にあったとか、みんな困ってたわけでしょ。でもその人が正気に戻ったんだから大いに喜ぶべきことなのに、なんとですね、この町の人たちはこの話を聞いてイエス様のところに来て出てってくれっていうわけですよ。おかしいですよね。ありがとうございました、あなたのおかげで本当に困ってた、それこそ自分たちの町のですね、大問題が解決しましたと言って喜ぶべきところなんですが、彼らは出て行ってもらいたいと願って、なぜか聖書に書いてある、彼らはすっかり恐れに取りつかれていた。おそらくですね、このゲラサの人たちは異邦人でユダヤの町の、まあ、国の中で豚を飼ってるわけだから非常に後ろめたい気持ちがあるわけです。でこの男から悪霊が出てってすっかり元気になっちゃったのを見てですね、やばいと、次は俺かもしれない、俺の中からもなんか出てくかもしれない、あるいはもうこの場所に住めなくなってくるかもしれないというようなことを感じたんじゃないかと思うんですね。それで結局イエス様はこのわざわざ湖を渡ってゲラサ人の地に来て、この男をから悪霊を追い出して帰っちゃったんですね。たったこの一人の人のためにわざわざここに来たということになってる。ただ帰り際に彼はですね、イエス様どうぞあなたのお供にしてくださいと。あ、当然ですよね。自分から悪霊を追い出してくださって、こんなに元気になったとか、また元通りに戻ってイエス様あなたの弟子になりたいと言ってついていこうとしたんですが、それに対してイエス様が自分の家に帰りなさい、この人にも家庭があったんですね。天涯孤独かと思ったらちゃんと自分の家があって、そこへ帰って神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいとおっしゃってます。神がなさったこと、でも実際はイエス様がされてるんですね。イエス様を通してまさにここに神の業が起こっていたということをイエス様自身がそう言われているわけでありまして、彼は立ち去ってイエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めたと言っています。まさにこの墓場に、異邦人の地ゲラサに、その人、そしてその墓場に住み着いていた男のところに神の国が訪れているということですね。もう神の国はどこにでも訪れるということをこの話はまず教えてくれてるんですね。まあここにはダメだろう、ね、この人には訪れないだろう、この場所には現れないだろうと私たちは思っていますけれども、そういうことはないわけですね。どこにでも神の国は、まあこんなところには福音を語っても意味がない、こんな人たちは救われない、この人たちのところに行ってもダメだろう、我々は思ってしまいますが、そうではないということをまず最初に教えられるわけです。私たちが渡っていけば、そこにイエス様と共に行けばですね、むしろ悪霊の方から助けてくれと命乞いをする。イエス様は私たちに全ての権威を与えると言われているんですよ。つまりイエス様が帯びておられたその権威を私たちも帯びているわけですね。 イエス様はこのゲラサの地に行かれてますけれども、実は弟子たちには、弟子たちを派遣するときにはですね、異邦人のところに行くなと言われてるんですね。君ら初心者だから、ユダヤ人のところにしときなさいよみたいな、ね、まあそんな風じゃないかなと思うんですけども、でもイエス様はもう異邦人の、しかも豚を飼っている墓場に住んでいるレギオンが取り付いている、まあ、最も難解な問題に立ち向かっていってるわけですね。でこの男はでもイエス様で出会ったこと、イエス様と出会ったことによって神の業に触れている、どこにでも神の国は訪れるんだということをこのお話はまず教えているわけですね。そして実はこのお話はすごく特別なというか特殊なというかね、そんな異邦人の地に墓場に住んでいるような男が、レギオンというもう山ほどの悪霊から解放されたお話で、私のには関係ありませんと思ってしまいますけれども、実はそうではないんですね。私たちにもレギオンが取り付いている、出ていけ、言いませんよっていう感じですけど、もちろんそんなものが取り付いているわけではありませんが、しかしよく考えてみると、私たちは果たして自分が思った通り自分を動かしていること、動かしているだろうか、自分をコントロールすることはできているだろうか、自分の意思で自分を動かしているようだけれども実はそうじゃないんじゃないかと思うんですね。パウロでさえ言ってますよね。パウロでさえ悩んでますよ。私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことを実行せずかえって憎んでいることをしてしまう。この人は自分が好んで裸になったり、自分が好んでわめいたり叫んだり、自分が好んで人の迷惑をかけてたわけではないんですね。でも多くの悪霊が取り付いて彼を支配していた。私たちも自分が好んでやってはいけないと思うことをやったり、自分が好んで人に迷惑をかけたりしているわけではないんですね。いやこれではいけない、ね、こういうことはしたくない、もっとこうしたいとか、そういうことはたくさんありますよ。でもその通りにできないじゃないですか。パウロはこの7章の続きで、ロマ書の7章の続きで、私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。こうまさにですね、このレギオンに取り憑かれていた男の叫びだったと思うんですよ。なんと惨めな人間、もしイエス様が来なかったら彼の人生はどうなっていたでしょうね。まさにこの墓場で彼は一生を終えることになっていた。と自分の力ではどうしようもない。私たちは皆等しくですね、自分の力では自分を変えることができない、そういう弱い人間であります。しかしそのような私たちを解放するためにイエス様はガリラヤ湖を渡って私たちのところに来てくださったんじゃないですか。私たちは墓場には住んでいませんが、しかし同じようにどうしたら私はこの自分の束縛から自分を解放することができるだろうか、そう思い悩んでいた、そのようなところにイエス様は来てくださった。ルカの4章に、主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためである。神がイエス様をこの地上にお使わしになったのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に回復を、そして圧迫されている人を自由にするためだと。このお話はまさにそれをリアルで実行したお話なんですね。でも私たちは等しく罪というまさにレギオンに支配されているわけです。でも自分の力ではどうしようもないこのレギオンから私たちを解放するために、イエス様はわざわざ ガリラヤ湖の何万倍も、まあ、比較にならないほどのこの海を渡って私たちのところに来てくださった。そして私たちを解放してくださいました。でもそれはただはいと言って鍵を開けてくださっただけではないですね。私たちを自由にするためにイエス様自らは不自由になられた。私たちを解放するためにはイエス様が代わりに罰せられたわけです。罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。先ほどのこの豚の話ですけども、まあ、もちろん出来事としてはおぞましい話なんですけども、でもこれはイエス様のこの罪のイエス様による罪の許しを描いているお話だと私は思うんですね。すなわちこの人に取り付いていたその悪霊が豚に乗り移って、そして豚が湖に落ちて死んだ。そのおかげでこの人は解放されているわけです。私たちに取り付いていたこのレギオンはイエス様によって、イエス様がこれを引き受けてくださった。そして私たちの代わりに私たちが死ぬべきところをイエス様が死んでくださった。まさに私たちの罪を背負って滅んでくださった。そのおかげで解放されているんじゃないですかね。だからこのお話に出てくるさまざまな側面が私たちに対する神様の恵みの技を語っていると思います。この人は自由になって解放されてイエス様についていきたいと言いました。イエス様はあなたの家庭に帰って人々に伝えなさいと言われたんですね。それはその人がその家庭に行くことができるのはその人だけだからです。イエス様はまたガリラヤ湖を渡って元に戻られる。でもその人はこの人自身も異邦人ですから、ゲラサ人ですから、ゲラサ人の家庭に行って、イエス様のこの素晴らしい御業を語ることができる。私たちもイエス様の弟子として同じように私たちにしか行けないところがある。私たちにしか会えない人がいる。私たちは皆使わされているんですね。その意識はとても大切だと思うんです。住んでいるところ、働いているところ、学んでいるところ、いやなんで私こんなところにいるんだろうか、なんで私はここにいるんだろうか、私の思いじゃない、私はもっと他のところに行きたい、私はこんなところに行きたくないと思うかもしれないけれども、実はそうじゃないんですね。私たちは皆使わされている。イエス・キリストの弟子は皆等しくイエス様から使わされている。あなたにしか行けないところがある。あのパウロの宣教旅行の時に、パウロがこっちに行こうと思ったらダメ、あっちに行こうと思ったらダメ、最後の最後に行き着いたところで夢を見て、マケドニア人が現れてマケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言った話ありますね。で彼は翌日すぐに船に乗ってマケドニアの地域に行っています。まあ、イエス様がガリラヤ湖を渡られたのと同じだと思うんですね。で船に乗って渡らなきゃいけない。その人のところに行かなければ解放は伝えられないんですよ。さあいらっしゃい、解放があるよって、ここに来たらいいことあるよって言ってですね、ここでいくら叫んでいても誰もイエス様に出会うことはできないんですね。私たちが出ていかなければ、渡っていかなければ、この解放の恵みは決して伝わらない。だから皆さんがいるところは使わされているところです。そして皆さんの前にはガリラヤ湖があるんですね。ガリラヤ湖を渡っていただかない、行かないと会えませんよ、こっちの岸でおーい、こっち来いって声を枯らしても何あの人って言われてるだけですからね。渡ってきてくださいと。 マケドニア人が言ったように多くの人が助けを求めているわけです。私たちはそのために自由にされている。そのためにイエス様は私たちを解放してくださった。そのために私たちにはもはやレギオンは取り付かない。そのために私たちは今まさに正気に戻って本当の意味でこの神様によって覚醒させられてですね、自由が与えられているんじゃないですか。目が見えるようになった、この霊の目が見えるようになったは何のためか。湖を見て渡るためですよ。私たちの手足が自由である、もはや鎖につながれていないのは船を漕ぐためなんですね。また再びこの罪の鎖に縛られる必要はないんです。また再び足かせをかけられて人の迷惑になるようなことをやる必要はないんです。本当に私たちが与えられた自由を愛によって互いに仕えるためにと、ガラテヤ書にありますけれども、肉に罪を犯させる機会としないように、自由になったということはそのどちらにも行けるということですから。さあ、あなたも家に帰って、家庭に帰って、家族に帰って、家族のもとに帰って、神がなさったこのあなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいと、イエス様は私たちにおっしゃっているわけです。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、福音書に記されております大変不思議なお話、しかし印象深いお話の中から私たち一人一人にあなたが語りかけてくださっていることを感謝いたします。まずあなたは私たち一人一人のところに訪ねてきてくださいました。私たちを解放するために、あなた自身が私たちの罪を背負って死んでくださった、そして私たちを自由にしてくださったことを感謝いたします。どうぞこの自由を再び罪を犯すために用いることなく、愛によって互いに仕えるために用いることができるように、そしてどうか私たちもまた湖を渡って、この素晴らしい解放の訪れを、いや、イエス様ご自身をお届けすることができるように、船を漕いだ弟子たちのように私たちもイエス様をお乗せして船を漕いで、どうかあなたの救いを必要としている多くの人たちのところに行くことができるように、またどんなところもイエス様が来られれば神の国になるんだと信じて進ませてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。